ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは、世界を一周してみて分かった日本人が大人気な5つの理由についてお話したいと思います。今いろんなところ回ってですね、ちょっとした時にお店とか隣あったりだとか、あるいは飛行機の隣とか、あるいはですね、お土産物屋さんとか、まあ、地元のスーパーとかで話しかけられることがよくあるんですよね。その時に、どこから来たの?って言われて、で、日本から来たって言ったら、大抵の人がですね、おー、ラブジャパンとかっていうふうに言ってくれるんですよ。そういう時にね、すごく嬉しいなっていうふうに思うんですけど、まあ、皆さんも海外に旅行されたりだとかした時に、日本から来たって言って、ああ、日本が好きだとか、日本食は好きだとかっていうふうに言われたことがある人っていうのは結構多いんじゃないでしょうか。今回はなんでそうなんですかってよく言われるので、世界一周見てきて分かった、その日本がどうして人気なのか、この話をしていきたいと思います。今までいくつか動画を撮ってきましたけども、日本はですね、オワコンだとか、もう日本はこれからダメになるとかっていう、インテリでちょっと頭のいい人たち、この人たちはそういうふうに考えがちなんですよね。なんですけれども、そういうふうな人たちは例外なくあんまり世界見てないんじゃないかなというふうに思います。多分日本のそのすごい狭い世界で生きてるから日本はダメだと思うかもしれませんが、世界いろいろ見たらもう全然その日本の偏差値高いというふうに思いますし、愛されてるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味ではですね、こう例えばテストに例えると55点で、ああ、ダメだ、80点届かなかったって、ふっと隣見たら、他の国の人が34点、25点、15点みたいなんで、俺、55点しか取ってないけどな、みたいな感じですよね。だから、80点が合格点だとして、合格取れてないけど、隣見たら25点でも、俺天才とかって思ってるやつとかいて、で、その55点で、ああって思ってる日本の皆さんに、日本は素晴らしいですよ、というシリーズの、一本です。なので、自分に自信がなかったり、日本ってこのままダメなのかなって思う人は、そんなことありませんよという話をしていきたいと思います。なぜ世界の人が好きなのか。それはですね、日本のことをよく知らなかったり、日本人知らなくても、もう簡単です。日本食が美味しい。もうこれにつきますね。今、いろんなところ回ってますと、日本食の数がこの10年、あるいは20年、前に比べたらめちゃくちゃ増えてます。それも昔はですね、なんか寿司みたいな形の、昔の日本食みたいな感じのが多かったんですよ。けれども今はですね、それだけじゃなくてラーメンっていうのもすごい増えてきてますし、そして、日本のおにぎりっていうお店もあるんですよね。本当に日本の大戸屋みたいな、そういう風な定食みたいなのもありますし、なんかこうよくわからないジャンルがなんとなくラーメン屋のような、なんとなくそばのようなみたいな、こうファミリーレストランみたいな感じの日本食の店もあります。まあ、特にアジアですよね。クアラルンプールとか、シンガポールとか、ホーチミンとか、めちゃくちゃ日本食が増えてます。もうクアラルンプールなんか行ったら、もう4、5軒に1軒ぐらいか、もう少し日本食があるんじゃないかなと思うぐらいです。で、味もね、全然負けてないんですよね。で、値段は高いです。まあそういう意味では、日本食っていうのはちょっと値段が高いけど健康で美味しい。だからちょっとお金持ちの人、セレブの人が行く。そういうイメージなんですよね。これは非常に面白いのは、例えば、アジアのタイとかね、マレーシアとか、あの辺のココイチ結構出てるんですけど、ココイチはどちらかというとハイエンドな、すごく高級レストランとして思われてるんです。まあ日本食ですからね。なので、日本じゃ多分ありえないと思うんですけど、ココイチでプロポーズするんですよ。彼女をデートに誘って、ココイチで指輪を出して、僕と結婚してくださいっていう風に言うような店なんですよ。どうでしょう皆さん、日本のココイチで僕と結婚してくださいって言ったら、多分、もし OK してくれたとしても、一生言われますよね。あんたココイチでプロポーズした。まあ多分ネタになるんじゃないでしょうか。それぐらいですね、日本のココイチだったら、普通、例えば吉野家の牛丼食べながら僕と結婚してください。これは多分成功率は相当下がりますよね。まあそういった意味では、日本の普通の人がお昼に、忙しいお昼にさささっと食べたいみたいな、そういうふうなココイチですらすごく高級になる。まあそういう意味で日本食が美味しいから、日本って素敵。純粋に思っている人たちはたくさんいると思います。ちなみにこの間クアラルンプールで何を食べようかっていう時に忙しかったんですけど、 クアラルンプールの地元の店がいっぱいでね、ふっと見たら、ちょっと値段は高かったんですけど、サボテンがありました、あの、トンカツの。そこでチキンカツ食べたら日本と全然変わらない。味は確か日本と同じぐらいだったか、ちょっとだけ安かったような印象ありますけども、まあそれでもね、あの、すごい美味しい。で、隣の人に聞いたら、もう毎週のように来てます。いずれね、日本に行くのが夢ですって言ってましたけども、ああやって高級な日本食が食べるのが、こう、なんかごちそうみたいな、そういうふうな感じの持ってる人たちっていうのは、まあ日本が好きなのは当然だっていうふうに思いますよね。さあ、日本がなんで人気なのか。日本人は正直、これもですね、僕はすごくあると思います。その日本人が来て、その何か礼儀正しくて正直っていうのは、多分例えばバスでね、わーっとゴミを散らかして帰る人ともいれば、お辞儀してありがとうございましたってみんな言うとか、全部ゴミをきれいにするとか、そしてなんかちょっとしたことをごまかさないとか、他の国の人たちは結構そういうことをするらしいんですけども、こう日本人っていうのはすごく正直で信頼できる。これはね、なんか同じ日本人としてすごく嬉しいですよね。3番目、日本人はいろんなことにきちんとしている。例えばお財布からお札を出して、出すときもトントンって整えて出すとか、あとはビュッフェとか、それもね、なんかこう汚くなったらわざわざその、あの、そこの布巾とか、そのティッシュを使ってきれいに拭いたりだとか、これ他の国の人全然しないそうです。で、そういう意味では食べ散らかしたりだとかっていうことをあまりしない。そしてビュッフェとかでも他の国の人たちは結構食べ散らかして、そして最後ね、大量にご飯を余らせて捨てるってことあるんですけど、日本の人はほぼほぼ全部きれいに食べる。逆に言うと、その自分が食べる量しか取らないっていう意味では、きちんとしてる。これはね、すごく評価されてるとこなんじゃないかなと思います。マレーシアで、あの、ホテルを経営してる人と話をしてたんですけど、まあ、他の国の人こと言うとね、ちょっとディスグから、あえて国名は言いませんけど、アジアの他の国から来て、日本人と同じような顔をしてる、そういった人たちが来た、グループが来た時と、日本人が来た時は、掃除の手間が3倍違うって言うんですよね。で、他のアジアの国から来た人たちは、タバコがすごい、禁煙なのにめっちゃタバコが山盛りになってたりとか、もうお酒の缶が、あの、こう、散らかってたりだとか、あとは当然ですけど、ゴミをもうその辺散らかってたりとかして、もうそれをかき集めるだけでもこう1時間かかって、で、消臭したりだとか、そのお風呂もなんかもうむちゃくちゃなってたりだとかっていう風になってるんですけど、日本人の団体が泊まった後って、あれ？パッと見たら一緒に誰も泊まってないんじゃないかって思うぐらい、もうベッドも綺麗になんかしてあって、シーツもなんかなって、ふっと見たらバスルームだけ使ったタオルとかがバスルームのバスタブの手前のところにその置いてある。あ、これで誰か泊まったなぁなとわかるけども、そのパッと見、そのシーツも元に戻してあるし、このまま、あの、掃除しなくてもお客さん泊められるんじゃないかって、その人は冗談で言ってましたけど、まあそれぐらいきちんとしてるんですね。まあそういう意味では、そのちゃんとした家庭に育った人は、例えばスリッパは、こう、なんか整えて反対向きにして置くとか、そういう感じのことを、その、しつけられてると思いますし、基本的にですね、ホテルは散らかさずに、まあ若い人はちょっと最近違うかどうか分かりませんけども、基本的にベッドは一回きれいにして畳んで、そしてその出なさい。これはまあ多分、その多くの人たちがこう、まあ身だしなみと同じように感じてることなんじゃないかなというふうに思います。まあこのきちんとしてる感っていうのは僕たちにしてみれば当たり前というか、もうそういうふうに育ってますけども、観光バスとかで誰もゴミを散らかさずに行く。これは外国の人から見たら、まあ、超ありがたいとともにもう感動レベルというふうに言ってますね。今これも嬉しいじゃないですか。さあそしてもう一つはですね、日本人は優しい。これはね、そのいろんな人たちに聞かれます。例えばチップを、あげる、ような時も、そのなんかすごく丁寧にお辞儀して本当にありがとうございました、英語話せなくても関係ないんですよ、ありがとうございましたって言って、あの、お金をあげる。まあ、そうされるとすごく大切に扱われるっていうふうに感じますよね。まあ、そういう意味では、そういうちょっとしたお辞儀とか、会釈とか、ああいうのに感動するんですよ。僕からからしたらなんかね、ちょっとなんかこういう感じじゃないですか。確かそういえば、その、横断歩道をね、渡る子供たちを見て感動してた外国の人がいましたね。どっか東京の街中歩いた時に、子供が パッと飛び出しそうになったんですよ。で、うちの車の、運転手が、ちょっと行っていいよ、みたいな感じのことをしたら、その日本人の小学生の子がランドセルを背負って、そしてペコリお辞儀して、で、そしてこうやって手を上げながら走っていったんですよ。まあ日本って普通じゃないですか。それ見てね、アメリカの人がもう泣きそうになるから感動してんですよ。日本はすごいって言って、え？って、なんか、お辞儀しただけ、だけどなみたいな。でも、なんかペコッとお辞儀するのが超可愛くて、もうキュンってきたって言ってたんですよ。まあ英語で言うとね。で、そして、なんかこうやって手を挙げながら一生懸命走ってるところが、なんかすごいな、あの子の親はすごいって言うけど、普通ですよっていう感じ。で、日本のドライバーってすごく親切で、結構誰か来ても、どうぞどうぞって言ったりとか譲り合ったりとかするじゃないですか。あれ見た時もエストニアから来た友人がもう超感動してました。日本人はその信号関係なく譲り合うんだっていうのに、感動しましたね。あと面白かったのは、僕の友達の義理のお父さんなんですけど、メキシコから義理のお父さんが来て、そしてその息子夫婦とねずっと旅行してたんだけど、その2週間車で旅行したのに1回もブーって鳴らさなくったって。で、そして、もう彼は、てっきり息子の車がボロくて、クラクションが壊れてると思ってたんですって。で、それぐらい、プッププププププププ鳴らすのに、義理の息子の車で、そのクラクションは壊れてるから一回も聞いてない。でもそう言われてみれば、タクシーも、誰も、よっぽど危なくない限り、日本ってクラクションって鳴らさないですよね。まあそういう意味では、その優しいというか、こう、相手を先に通してあげたりだとかっていうの。あとはね、エレベーターなんかも、その日本の人って、あ、どうぞどうぞって、下手したらこっちもエレベーターボタンを押して、こっちも行って、ああ、みたいな感じがあるのは、あんまり欧米では見たことないですね。まあそういう意味では、この日本人の優しいっていうのは、実は外国の人もよくわかってます。なのでね、外国の人が日本にもっぺん帰ってきたいなっていうのは、ちょっとした会釈とか、ちょっと譲り合ったりとか、あれにね、もうすごい感動するんですよ。逆に言うと、海外から帰って、僕の友達がね、空港からメッセージしてきたんですけど、ロサンゼルス空港に着いたらトイレが汚い、日本のウォシュレットが懐かしいとかね、ああ早く日本に帰りたいってロサンゼルスに着いたばっかりなのに言ってんですよね。まあそれは日本人が優しくて、荷物はどうなったんですかとか、あと、そうそう、荷物を一個一個丁寧にそのなんかこうやったりだとか、あとは JAL のスチュワーデスの人たちが朝一番に飛行機をね乗る時とかって、皆さんとあんまり体験したことないかもしれませんけど、マニラの空港で、確か7時かなんかにカウンターが開くんですよ。で、そうしたら、JAL の、その、現地のマニラのスタッフの人たちも全員だーっと並んで、そして、全員で綺麗なお辞儀をして、マニラの人も。で、そして、おはようございますって。そして、これから受付させていただきます。皆さん素晴らしい一日になりますようにって。僕、マジで感動しました。ああいう風なことをやったら、まあ、日本で見てるときはね、多分、すごいと思うかもしれないけど、海外では感動しましたね。あれは僕も感動するぐらいだから、多分ほとんどの人たちは、へーってなるんじゃないかなというふうに思います。さあ、そして最後に、日本はですね、安全。これはね、みんな言いますね。前回のなんかのビデオで言いましたけど、日本は一人で歩ける。夜中、女性が一人で歩けるなんてのはありえない。そしてその荷物をその辺に置いてても誰もそんな触りもしないし、ちゃんとしてる。で、シンガポールの友達が言ってたんですけど、シンガポールも同じように安全なんですよ。ただシンガポールの安全はセキュリティカメラ、その監視カメラによって守られてると、なのでその何かやってもすぐ捕まるから、だからもうやらないけど、日本人はモラルで自分のその意思でやってるところがすごいっていうふうに言ってましたね。まあそういった意味で、その誰かのものを取ったりとか、ましては地震になったら略奪するとか、それは普通考えないと思うんですけど、まあそういう意味ではね、そういうふうなところがすごく素敵だってよく言われます。なので僕だけ言われてて、そうそうって言いながらちょっと恥ずかしいような嬉しいような、いつもそういう気持ちがするんですけど、こういう YouTube を通して、日本の皆さん、日本ってめっちゃ愛されてますよ、大人気ですよっていうのをお伝えしたいと思いました。というわけで5つの理由、皆さん、ご納得いただけたでしょうか。さあ、ありがとうワークですけども、まあ、日本から見て日本っていいなって思うところ、これをね、ぜひよかったら書いてみてください。あ、確かに日本人って正直だよなとか、優しいよなとか、きちんとしてるよなとか、まあ、そういうふうな感じのところですね、安全だよなとか、日本の好きなところ、これをね、よかったらコメント欄に皆さん書きましょう。 そしてお互いを褒め合いましょう。やっぱりね、日本のそのいいところっていっぱいあると思うんですけど、あんまりね、僕悪いところをなんか見て何とかしたいって思わないタイプなんですけど、もしね、ちょっとなんかこれ改善したらいいなと思うのは、自分に対して厳しすぎる。そしてね、自分がいかにできてないかってことを見すぎてます。すごい自分ができている。自分たちが素晴らしい。そういうふうに言うのもいいんじゃないでしょうか。でもね、多分今の日本の感覚で、日本って素晴らしいですね、とかっていうよりも、日本のここはできてない。これがワコンだ。っていう方がちょっと賢く見えますよね。なので、あえて僕は、まあ、賢く見られなかったとしても、日本っていいよ。日本って素晴らしいよ。世界中の人たちが日本大好きだよ。こういったメッセージを伝えたいと思います。そして皆さんも日本の好きなところ、よかったら書いてみてください。コメント欄本当に楽しみにしてます。この、僕の YouTube の番組はですね、いろんな意味で紹介されていると思いますけど、コメント欄に素敵な書き込みが多いっていうので、それがですね、すごくユニークだっていうふうに言われてます。それもすごく、誇らしいし、嬉しいです。これは皆さんが見てらっしゃる方の人柄が素晴らしいっていうのと、そのコメントがね、ポジティブなもので満ち溢れてるから、本当にね、見てくださってる人と一緒に新しい時代を作ってる。そういう感覚も、ややちょっと大げさですけど、あります。なんでそういうふうになったかというと、やっぱり僕の人柄が素晴らしいのかな、というふうなことを、北斎を読みながら、コメント欄を読ませていただいてます。皆さんの楽しいコメント、僕にとってもすごく励みになりますし、これはね、他の人たち読んだらまたこれ気持ちよくなるんですよね。どうせ書き込むならお前のなんとかなんとかだって失礼なこととか嫌なこととかを書くんじゃなくて、日本って素晴らしいよねって、日本って誇らしいよねって、みんなで盛り上げていきましょう。まあ、そういう文化をね、ぜひ作りたいと思います。日本人はお互い褒め合うのが下手くそすぎ。これをね、ぜひ、もっともっと変えていきましょう。日本の素晴らしさ、コメントに書いてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。